ただいまの時刻は15時ちょうどです。休憩前に引き続き会議を開きます。これから私が一般質問をしますので、副議長によろしくお願いしたいと思います。それでは議長を代わります。
議長が一般質問する間、私副議長の物語が進行させていただきます。質問順3番12番南雲忠志議員に一般質問を許します。
はい、南雲忠志です。
よろしいですか。
はい、12番南雲議員に1の1回目の質問を許します。
はい、それでは最初に新潟県のデータセンター誘致に対する湯沢町の対応ということで質問をさせていただきます。町は企業誘致、企業支援で雇用や収入、人口を増やすことを目標に掲げ、企画政策室を設置し、積極的な取り組みを始めてきたところであります。しかし先般の日本創生会議の人口減少予測により、20代から40代の女性人口が半減すると指摘された全国の896自治体では、どこでも企業誘致や子育て支援と同様な施策を掲げ、人口はの同化対策に取り組み始めております。全国半数の自治体が企業誘致施策を展開する中で、我が町の雪国豪雪という判例は地域間競争においては不利な条件になるわけであります。雪国豪雪という特殊条件を活用したデータセンターの誘致の必要性を一般質問等で数回提言をしてまいりました。その都度積極的に研究検討したいという前向きな答弁を受けてきたわけであります。すでに新潟県ではデータセンター誘致に向けた取り組みをはじめ、県内20カ所の誘致候補地で、実地調査を行い、今年度中に売り込みを始めるようであります。適地として、評価ポイントがあります。それは降雪量、雪を集めやすい立地、通信環境や電力環境の良さ等であると言われておりますけれども、我が町はいずれにおいても適格地であります。データセンター周辺には IT 関連企業の進出の可能性もあります。人口や税収の増加もそれによって見込まれるわけであります。新潟県のデータセンター誘致に対して、我が町は現在どのような対応しているのか伺うわけであります。1回目終わります。
12番南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それではお答えをいたします。新潟県のデータセンター誘致については、県から市町村に対し平成26年2月に立地アセスメントの希望調査がありました。県は当初、廃校を利用した実証実験を行い、簡易型から大規模へ段階的に事業を進める予定でした。しかし、県知事が世界と渡り合えるようなデータセンターの構築を目指す方針を定めたことから、求める用地の広さの目安が2万から5万平米、また最新型の施設で震度8に耐えうる耐震構造物といった大規模な施設が想定されることとなりました。当時、湯沢町は旧湯沢小学校の活用を考えておりましたが、要件や費用などを検討した結果、県にアセスメントを希望しないこととした次第です。現在、県が実施調査を行った20カ所の誘致候補地に湯沢町は含まれておらず、今回は県と歩調を合わせた対応ができかねる状況となっております。データセンターは確かに豪雪地である湯沢町に適した施設ということができますが、 雇用効果はそれほど大きくないと言われております。私は企業誘致に関してはデータセンターにこだわらず、定住人口増加の視点からある程度の雇用効果を求めていきたいと考えておりますが、全国の自治体が取り組んでいることでもあり、今簡単ではありません。今回の補正予算には企業誘致に関連する予算も計上しておりますが、今後議員の皆様方からも様々な面でご協力をいただきながら実現に向けてまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番名古屋議員に2回目の質問を許します。
確かに企業誘致は今難しい状況になってきていると思います。先ほど私が申し上げましたように、全国の自治体で競争が始まったと、そういう中で難しいんで、そうするならばですね、町のこの特性を生かした企業誘致、これに絞らなければ次の展開が生まれてこないと考えるわけであります。そして今雇用効果があまりないっていうお話をされましたけれども、これですね、私の先ほどお話しました通りですね、確かにそこには少なくともその周辺にはね、関係する相手産業が当然出てくると思われるわけですよ。それを期待する全国の町村もあります。特にこの雪を活用したデータセンターの建設例はまだ国内にはまだないんです。北海道の美唄市がですね、 9.7 ヘクタールこれを使ってですね、かなりそのモデルのなんていうんですかね、そういうのも作って、そして今売り込んでます。しかしまだですね、東京の事業者と包括協定ができた段階であります。しかしながら大日本、東日本大震災後、地方移の拠点分散が非常に進んでいるわけであります。首都圏周辺に当然集中しているわけでありますけれども、拠点分散の受け地としてはこのデータセンターは特にその、冷却することが必要だと。そうすると雪のエネルギーを使った冷却装置、これが絶対に必要になってくるわけであります。で、今県から県の応募者9市2町から20カ所しかそんななかったっていう話なんですが、2万平米の土地なんかあるじゃないですか。そしてしかも、伊沢町の、学校の場合施設が確かにあるんですけど、施設をそっくり使うってことじゃなくて、それをですね、県が調査して適地であるとするならば、別に学校の施設にはこだわらないわけですよ。例えば学校の施設が、そんなの撤去してそこに新たな進出することだって当然考えられるわけです。そういうことを考えたときにですね、やっぱり積極的に取り組む姿勢が必要だと思うんです。町長の改革発策の中ではですね、企業誘致についてはですね、企業誘致戦略は従来の企業誘致支援要件を大幅に緩和し、大規模な事業所ばかりではなく小規模であっても支援を受けられる体制を整えますと、こう、言われてますよね。そうしますと当然ですね、雇用が少ないっていうことじゃなくて、少しでも雇用のチャンスがあるんであればですね、これを、誘致するようなですね、対策を取り組まなければいけなかったかと思うんですよ。で、今後ですね、県のに応募しなかったっていう話ですので、断られたかどうかわかりませんけれども、しなかったっていう話なんで、次の県とは次の展開ないんです。そしたらですね、ぜひとも今度は町独自でその売り込みをしたらいかがと思うんですけども、いかがなもんでしょう。
12番名古屋議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。美唄の話もございました。高橋市長さん一生懸命取り組みをされているということを、私も読ませていただいたところでございます。そしてですね、今ほどの、お話の中で、県がダメになったから町としてどうだということでございますけれども、引き続き、そのいわゆるこのデータセンターに限らず、いわゆる企業誘致ということについては町として進めていかなければならないというふうにも思っていて、1回目の答弁でも お話をいたしましたけれども、まあ、企業誘致、まあ、企業支援を含めて企業誘致の、まあ、支援の補助金交付要項というようなものを作ってですね、例えば明日はまた雪室のシンポジウムがございますけれども、それらも含める中で新たなユーザーの町にとって起業ができる、あるいは企業誘致ができるというようなことにつきましては引き続き行ってまいりたい。この観光のいわゆる再生再興ということと合わせて何ができるかということについて、まあ、一生懸命取り組みをしていきたいと思っておりますので、また議員からもですね、様々な情報をお聞かせいただきたいとこのように思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に3回目の質問を許します。
今町長の方からさまざまな企業誘致の展開をしていきたいという話なんですけども、現実問題としてどうなんですか、可能性はあるんですか。今、全国で同じことでみんな同じことをやってるんですよね。そうした中で労働力の問題とかいろんなのを考えるとやっぱり東京近郊人口の多いところに集中する可能性があると思うんですよ。そうした中で雪国の特性を生かせる、この地域の特性を生かした企業誘致っていう形で積極的に取り組まなければ、たとえそれは雇用が少ないっていう話じゃなくて、少なくても企業の誘致については積極に取り組む必要があるだろう。そしてしかも、その特性、この地域の特性を生かして、他のところにはないものを提供するものがですね、必要があるだろうというふうに考えるわけであります。特に美唄市、私は東京、去年9月にですね、東京のビッグサイトで、この連中が企業を呼びまして、そしてその、まあ、モデルみたいなのを作って、その下の行ってきました。まあ、ものすごいんですよ。それは大きなものを持ってこようとする考え方なんだけれども、ユーザーの場合には、例えばどっか大企業、一つでもいいわけです。で、県はおそらく大規模にやりたいっていうのは、いろんなその団地の中に、いろいろなそのいくつも、いろんなその複合的に持っていきたいっていう考え方だと思うんですけども、ユーザー町の場合には、そうじゃなくて、もうちっちゃなっておかしいんですけど、大企業のデータセンターでもいいと思うんですよ。そういうものが立地する町村であればですね、かなりそのステータスも上がってくるだろうと考えるわけですけれども、その辺を今後独自にですね、展開する気持ちがあるのかどうかお伺いしたいと思います。
12番南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。
町長、それでは3回目の答弁をいたします。6月議会でも南雲議員の方から、まあ、質問がございまして、企業誘致なかなか厳しいんだという話をお聞かされているところでございまして、私どもも町の企業誘致の研修会等に担当の課長を派遣をして情報収集をしているところでございます。言われている通りの現状なんですけれども、しかしこの雪国の特性を生かした誘致活動に取り組むべきだと、こういうことでございます。学校が統合になりまして、各空いた小学校施設、グラウンド等々がございます。それらを含める中でこの雪という特性、雪国のこの特性を生かした中で、企業融資ということも考えていかなければならない。それについてはこのデータセンターを外すということではなくて、データセンターも含めてやはり取り組みをしていきたいと、こういうふうに思っています。雪は昔からやはり私たちのこの町生活に根ざしていて、この間もその高橋、岩尾議員の質問の時にちょっと文献を見させてもらうと、昭和4年に土だる村の剣持太郎兵衛さんが、平成4年に8歳になる子が6月15日に、熱が出たということで、沢に雪を取りに行ったというようなことが書かれていて、そういうその雪の文化ということもあるわけでございますので、その今 南雲議員が言われているこの雪国の特性を生かすということ、まあ、観光も含めてでございますが、まあ、企業誘致、まあ、企業支援ということを含めて、1回目2回目でもお話しさせていただいた通り、まあ、企業誘致の支援あるいは起きる企業の支援ということの体制 I ターン U ターンも含めて、まあ、取り組みをしていきたいこのように考えているところでございます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2について1の1回目の質問を許します。
はい、それじゃあ2番目の質問に移ります。いちご湯沢全国動画展パリ特別展の成功を踏まえて動画の町湯沢の拠点施設として動画美術館の建設を急いでほしいという内容であります。平成5年10月文化活動に携わる町民を中心に実行委員会を組織してよみがえる雪国のふるさと湯沢をテーマに日本動画の地川上四郎展を開催以来20年が経過しました。動画文化を湯沢から全国に発信するいちご湯沢全国動画展も18回の歴史を重ねてきたわけであります。この春4月には湯沢の動画文化を世界に発信する全国動画展パリ特別展が開催され約1ヶ月間に1万人の人が来場し外遊中の安倍首相も訪れ興味を示したと言われております。動画の街湯沢実現に向けてすでに用意されている動画館建設金1億円を活用してかねてから地域要望もあり地権者の理解も得られる可能性のある八千市内のうっそうと茂った、欅の森でしょうかね、があるわけであります。今湯沢の市内を見たときに、あれだけの木が生えているところはありません。そしてそれは川上四郎の原点でもあるわけであります。代表作品に一本橋というのがありますけれどもちょうどあの風景ですよね。だからそのあそこをですね利用して動画美術館を建設し動画文化の発信基地整備を行う必要があると考えるわけであります。合わせて実はあの地にはですね、先般旧姓された著名な自動車ライター川上寛修もここに住んでいたわけであります。今から二十数年前ですけども私は偶然、その彼が書いていた雑誌の編集者と一緒に食事をしてましたら、そこでばったり会ったわけであります。そしたら編集者が彼を見つけて、なんでカンちゃんこんなとこにいるんだよみたいな話から、そこで、意気投合しましてその後食事の後すぐこの自宅にお伺いしました。実はこの同じ敷地内でした。そこで、ここにあのミニカー、5000台と書いておりましたけども当時ですね私は2000台のミニカーを確認してきました。あれから20年経ちますので、5000台ぐらいになってるっていう話であります。まあこれも一つの文化として人々に夢を与えるわけであります。東口の活性化に寄与するとともに駅から観光客が外に出て湯沢の風を感じながら周遊コースを楽しむことによって周辺にも当然ビジネスチャンスが生まれることになると思うわけであります。特に川上さん、菅さんの、このもしミニカーこれは美術館に併設したような形でですねここにもし展示できるとするならば大きな夢を与えることができると思いますので、このチャンスを生かしてですねぜひとも動画美術館の建設を急いでほしいという内容であります。以上で1回目終わります。
12番南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。
長、
はい、町長。
それでは1回目の答弁をいたします。動画美術館につきましては昨年9月議会において前町長が新たな箱物を作るのではなく雪国館のバリアフリー化に合わせ増床工事を行い動画展展示のためのスペースを確保することで動画美術館とすると答弁をしておりました。私は立地的な条件や管理運営等の財政的な状況を総合的にさまざまな観点から勘案した上で効率よく運営できる場所歴史民俗資料館併設も含め検討していきたいと考えています。 また著名な自動車ライターであった川上寛さん、田本さんとおっしゃられますが、所有のミニカーの展示に関しては、膨大な数を所有し、貴重な資産であることを認識いたしております。私も先日拝見をさせていただきました。ただ個人所有であり、ご遺族の方の意向ということを確認した上で、何ができるかというものを検討していきたいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
どうも町長に認識の違いがあるようですので、ちょっと改めて話をさせてもらいたいと思います。昨年9月、私が上浦町長に質問をしました。その内容というのは今町長がおっしゃったことではないんですよ。読み上げてみましょうか。これ広報でですね、議会報でちゃんと出てます。歴史民俗資料館のバリアフリー化に合わせ、動画展示のスペースを確保して動画美術館とすることを指示してきたが、全国動画展の審査員である豊口先生の力添えを得て、川上史郎作品、全国動画展作品を活用する新たな事業として来春フランスパリで展覧会を計画している。湯沢の動画文化を世界に発信するチャンスが生まれ、状況も変化しているので、温泉街の雪国館とのコラボを含めて検討させていただくと、こういう答弁なんです。だからやらないってことじゃない、新たにもう一回検討したいってことだったので、なぜまあそういう話になったかって話なんですけども、町長いいですか、このこれについて反対をして作らないって言ったことはないんですよ。確かに一番最初なんで基金ができたか、これは村山町長が作ろうとして基金を作ったわけ。次の上村町長は選挙公約、2期目の選挙公約で美術館建設を掲げました。しかしなぜかわからないが、実際町長になってみたら、今先ほど町長の話したような内容でありました。しかしながら昨年9月にはこういう形で湯沢の動画文化を世界に発信するチャンスが生まれたんだと、こう状況が変化しているので、温泉街と雪国との雪国館とのコラボを含めて検討させていただくというのは、実はそのコラボっていう言葉はですね、これが動画館建設に向けた提案書っていうのは湯沢行き東口の活性化を考える会から出てるの。この中にですね、その雪国西口の、雪国館とこの動画館、これをですね、やっぱりその主流講師に組むべきだろうと、そう、要するにコラボをすべきだと、こういうのが提案されてるんですよ。で、経費の問題は心配してますけれども、どういう形でやったらいいのかっていうのはもうこれ出てるの、全部提案されてるんですよね。そしてしかもですね、実はこれ平成22年12月テレビ議会でありました、動画美術館建設に関する請願というのは全員賛成でですね、採択されてるんです、議会。湯沢行き東側に動画美術館建設を求める中央商店街協同組合、東口活性化委員会、八千、上中、行き通り、一之町、石城、楽町、六町内でですね、こういう請願をされてしてるんです。ところがその時ですね、委員会の席で、実は町長の方から、これは問題があるっていう発言がありましたよね。それもはっきりその、議会法に出てます。というのは、町長が東口を回ってみたと、当時議員でしたね、田村議員、東口を回ってみて19人の人に話を聞いたと。そしたら次の世代の若い人の9人のうち6人が否定的だったという、委員会で、田村議員が当時発言してるんです。ところが、これがですね、議会にかけられたとき、町長も考え変えてくれました。つまりこういう、もう建設に向けた提案書がありましたので、これは議会と町長も含めて議会全員が賛成して採択してるんですよね。だから全くその今、雪国館の改正してなんていう話にはならないですよね。だから地域の人たちに我々責任があるわけですよ。だから私がこうして提案をしているわけであります。まあ、そんなことでですね、まあ、町長は文化っていうのをなかなか理解されてるんだと思いますけども、 昨日は、その高橋洋議員の文化に対する講演会を聞きました。その中で、町長は文化非常に大事だということで理解していただいたんですが、それで町長の公約の中で文化がどこに出てくるのかとちょっと調べてみたんですけども、実は文化って言葉はですね、一箇所で出てます。確かに開花発作の中で子育て支援郷土愛を育む中に、湯沢町には日本全国世界に誇れる歴史文化自然と町がありますと、こういう話なんあるということを町長は言ってますけれども、それに対して振興策はないんです。しかしながら湯沢町町民憲章、この中で、明るく豊かでみんなで力を合わせ文化の香り高い町を作りましょうということを言ってるんです。これが町づくりの、目標であります。そうしましたら当然この文化、ここに育まれた文化というのは当然大事にしなきゃいけない。そして拠点施設も当然作らなければいけない。そして世界に発信するチャンスを得たわけでありますので、これを大事にしていかなければいけない。しかもこの文化に、この町民憲章に関しては小学校の副読本では町民憲章とまで記載してる。これは間違ったかどうか分かりませんけれども、町民憲章として、副読本が作られています。町民憲法として作られています。町民憲章と思ってたんですが、町民憲法とまで、副読本で作るということはこれ大変な町づくりの指針だと思うわけであります。そういう意味からしましてですね、町長この雪国館をどうのこうのって話じゃなくて、この辺の話をですね、もう一回やっぱりきっちり状況が変わってきてます。その辺で今までの人たちが町長がそれぞれやるやらないやるってきたんですけれども、ここで町長がまたやらないっていう話になってくると、じゃあ東口の活性化はどうするんだって話になってくるわけですよ。じゃあ他に町長、その東口の活性化このままでいいんですか、何かその考えるものがあってですね、これに勝るものがあればそれはまた、考えることになると思うんですけれども、私もこの質問することが、チラシで出た時にあの周辺の人から何人か電話をいただきました。未だにその東口の活性化と動画美術館にこだわっていただいているのは非常にありがたいんだと、頑張ってくださいと激励を受けてきたわけであります。そういう状況がある中で、これを捨てて、じゃあ東口の活性化どうするのか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。
12番南雲議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。先ほどの私の答弁はですね、私は立地的な条件や管理運営等の財政的な状況を総合的にさまざまな観点から勘案した上で効率よく運営できる場所を、歴史民俗資料館併設も含め検討したいというふうに答弁をさせていただいたところでございますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。確かに私が議員でありました時ですね、平成22年でありましたですか、請願が出されております。東口活性化のための動画美術館建設、これ全員一致で、私も賛成いたしました。ただあの時出されたものについては楽町というところで限定がされていたのではないというふうに思います。東口活性化ということで、請願が出されて、そして東口に、動画美術館を作ってもらいたいと、まあ、こういうことであったと思います。私は個人的にそのもう本当に悩み苦しみました。しかし先ほど南雲議員からもお話がありましたように、地域での声というものを聞いた上で、まあ、判断をしていこうと、こういうことで多くの若い人をはじめ、お話を伺いをいたしました。しかし若い人たちの中にはその今後維持管理をはじめとして、それは誰がというようなそういうようなことを言う方が大変多かった。しかし、 東口活性化ということについては成し遂げなければならないという、その議員の一人としてこれに今賛成したところでございます。まあ、今ほどから南雲議員おっしゃっておられるように、あそこの楽町の場所は、あ、八千、ごめんなさい、八千の場所は言われる通り、まあ、素晴らしいところでございます。川上寛さんのお宅にも先ほどもお邪魔をした話をいたしましたけれども、そういう雰囲気のあるところだというふうに思っています。ただ当時自分自身は、まあ、足立美術館を見たり、いろいろなその美術館を見て、まあ、足立美術館はすごい流行っていました。コーヒー一杯1000円というようなところで、横山体育館が100点という、そういうところでございます。本当に流行っておりましたけれども、その駐車場がやはりきちんと、まあ、ないというところではね、なかなか難しいのではないかなというふうに思っておりますしたし、そういう中で東口にどういうところがあるのか、門戸公園あるいは、湯沢小学校、これも、まあ、開くことが分かっていたわけでございます。それらを勘案する中で、考えていくことができないかということで、賛成をしたところでございまして、多分あそこの請願に加わられた町内会長さん方も、場所がどこだというようなことで、その一致、まあ、団結一致、一致してですね、考えを一つにしてあそこに来たというようなことでは私はなかったというふうに、まあ、思っております。ただやはりその動画の一生懸命やっておられる方々は、あそこの場所がということで今でもそのように思っておられるというふうに思って、自分自身は思っていますが、まあ、そういうことでですね、決してその一つの事柄に最初わざわざ2回目を繰り返して申し上げたようにですね、そのことも含め、いわゆるその財政というものを預かる中で、その税金の配分ということを含め、また地域活性ということを含める中で、まあ、考えていかなければならないということをお話ししたところでございまして、まあ、東口の活性化についても、湯沢のその今の小学校の跡地をはじめ、いろいろなことを検討しながら考えていきたいと、こう考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に3回目の質問を用意します。
はい、町長、動画館、建設に向けて提案書ってなるんですよ。この中に場所もしてるんですよ。この中の場所もね、候補地、建設地の候補地っていうのはここにですね、旧三国街道沿いの候補地の土地所有者とは利用できることで合意が取れてますと。そして、いろんなことが書いてあるんです。だから知ってます。そして、この規模の問題、そして経費の問題、建設経費の収支の見通しというのも全部これ出てる。こういう提案がなされてる。だからあの請願そのものが、確かに請願があった中でじゃあどうするかっていうんで、この、湯沢駅東口の活性化を考える会がこういうのを作った。その中にそれ全部出てるんです。こういうのを踏まえた中で、町長その、まあ考えるとは言ってるんですが、まあ、考えてくれるわけですよね。これをもうすっぱり切ってしまうって話じゃないですよね。うん、その辺もう一度確認したいと思います。
12番南雲議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。
先ほどから申し上げております通りですね、いろいろなことを検討しながらこの動画館についても進めていかなければならないというふうに思っているんですね。その中で自分自身が思うのは、その新たに場所をですね、例えば町が買い取りをするとかというようなことと、さっきの2回目でもお話しした通り、今は駐車場がなければなかなかやはりお客様は 来ないというふうに思います。そして歩いて本当に南雲議員がおっしゃられる通り駅から降りて10分ぐらいかけてあそこ歩いていただければいいんですけれども、歩くということはやはりつわの矢ですね、あるいは萩谷小布施や歩くに足りうるところがあって初めて歩くようになるんだというふうに自分は思っております。あそこの今のその谷地のところも本当に閑静ないいところでございますけれども、どちらかといえばやはり住宅地ということで今学校もまあなくなるというようなことでございますから、まあ候補地としては自分自身の考えの中でこれからも検討してまいりますけれども、やはり駐車場がないというところはなかなかやはり厳しいのではないかというふうに思っているわけでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に3についての1回目の質問を許します。
はい、それでは3に入ります。児童クラブ学童保育の問題であります。環境整備と充実で子育て支援人口増加対策をとこういうことであります。保護者が昼間、家庭にいない小学校3年生までの児童を対象に湯沢小学校を活用して放課後、遊びや生活の場を提供している湯沢児童クラブ学童保育があります。これは仕事を持って働いている人たちが安心して湯沢に定住できる子育て支援としては、効果の大きいものと評価されるわけであります。小学校の統合湯沢学園の開校に合わせて今まで以上の、環境が整備され内容も充実されるものと期待しておりましたけれども、8月23日の湯沢学園、施設の内覧会で児童クラブは認定こども園の中に、設置する予定である。そして完成するまで1年間は玄関脇の地域交流センターの隅に、絨毯を敷き対応する予定だとこういうお話を伺ったんですが、今なんかだいぶ整備されたそうでありますけれども、その踏まえてもお答え願いたいわけですけれども、しかしながらですね、じゃあその体育館の利用もこの子どもたちが本当にできるのかどうか、なぜかと言いますと当然部活が優先されるわけでありますので、施設を新しても児童クラブの環境は縮小されることになってしまうんじゃないだろうかという心配があります。管理者にとっては1年限り来年から認定子どもの中でできると言いますけれども、子どもたちにとっては1年間の環境の範囲は取り返すことができないわけであります。1年間といえども児童クラブの子どもたちが今まで通りストレスを持たず元気に活動できるスペースを確保してほしいわけであります。そしてまずようこそ湯沢学園という概要案内がありました。その中で湯沢児童クラブについての記載がありません。教育委員会として児童クラブ学童保育の位置づけ考え方、これはどのように考えているのか、教育省にお伺いしたいわけであります。また児童クラブ学童保育の環境整備充実は両親が安心して働くことができ若い世代の定住人口の増加につながるだろうと心配するわけで思われるわけであります。心配する労働力の確保に当然つながるわけでありますので重要な施策と考えられるわけでありますけれども、町長の考えを伺いたいわけであります。以上で1回目終わります。
12番南雲議員に1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。
最初に私から答弁させていただきます。まずはじめに放課後児童クラブの位置づけと考え方についてでありますが、この事業は放課後に保護者が共働き等で家庭にいない小学校3年生までの児童をお預かりするものです。近年は湯沢町においても共働きが増えたことから利用者が増加傾向にあり、町の重要な子育て支援事業の一つであると位置づけております。今後につきましても湯沢町統合文教施設検討結果報告書を受けて可能な限り子育て世代のニーズに対応してまいります。なお地域交流センターでの運営は認定こども園等が完成するまでの仮使用であることから、この度作成いたしました ようこそ湯沢学園には掲載をしておりませんが、認定こども園が開園し、湯沢学園がすべて整った段階で作成するパンフレットには、認定こども園や新たな子育て支援センターとともに、放課後児童クラブを掲載したいと考えております。加えて、放課後児童クラブの場所についてでありますが、これまで旧湯沢小学校の空き教室を利用した施設で運営してまいりましたが、そして平成27年11月末に完成が予定される認定こども園等には、児童クラブ専用室を設け、児童の健全な育成を図ることとしております。このため、新たな施設が完成するまでの運営場所につきましては、これまで様々な検討を行ってまいりましたが、児童を安全にお預かりすることを最優先に検討した結果、8月に完成した地域交流センターを児童クラブとして仮使用することとしたものでございます。このことについては7月の16日水曜日に利用者の皆様方に説明をしております。地域交流センターは児童クラブの専用スペースでないため不便をおかけする部分もあるかと思いますが、仮間仕切りをし使用しており、今の段階では子どもたちも落ち着いた様子で過ごしております。また湯沢学園内にあることから、耐震性に優れていること、移動での送迎の問題がないこと、除雪等の心配がいらないことなど、安全面での大きなメリットとなっています。また地域交流センター内だけではなく、学園内のさまざまな施設を利用できることもメリットとなります。今ご指摘の体育館等につきましても、厚生労働省のガイドラインの中にも、学校と協議をし可能な限り、そういった施設だとか空き教室を活用するようにガイドラインに記載されておりますので、学校と協議しながら、そのように空いているところは活用していきたいと思っております。認定こども園等の専用室が完成するまでは、学校側と協議をしながら施設利用を工夫し、できるだけ児童にストレスを与えないような運営を心がけ、保護者も安心して預けることのできる児童クラブとなるよう十分な配慮を行ってまいりたいと思っております。ちなみにこの放課後児童クラブ湯沢町は平成13年9月に児童クラブを開設したと聞いておりますが、その当時は楽町会館であったと言われております。その後、湯沢小学校、そして、新しくできた今の地域交流センターに移して今行っているという状況でございます。以上です。
教育長の答弁が終わりました。
はい、長長、
はい、
はい、長長、
それでは私への質問についてお答えをいたします。定住促進による人口増加のためには、さまざまな分野で複合的に施策を展開する必要がありますが、子育て、教育もその一分野であり、児童クラブの充実も必要な施策として、今後についても真剣に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番南雲議員に2回目の質問を許します。
はい、まず教育省にお聞きします。今のガイドラインによると、さまざまなやっぱり施設を利用できるようにっていう話なんですけれども、そういうふうに指導があるって話なんですが、ガイドラインがあるって話なんですが、現実問題として、先ほど私心配したのは、体育館は部活が使ってるだろうと、で他にそんな空き教室があるのかどうか、確実に現実問題として、対応できるのかどうか、その真実をお聞かせ、いただきたいのと、もう一つは、私はその児童クラブがどう、児童クラブそのものの組織云々じゃなくて、この児童クラブ、学童保育っていうものが、教育の中で、皆さんはどのように考えられているのか、 まあ、今そのまだ知ってないから、この間その湯沢町の湯沢学園、ようこそ湯沢学園の中にもないんだっていう話なんですけど、だってあれでしょう、その認定子ども園だってまだできてませんよね。だからそういう中にきちんと教育の中にどのように位置づけられてるのか、組織の位置づけじゃなくて、これが教育の中でどのように位置づけられてるのかお聞きしたいわけである。そして、町長にはですね、この児童クラブ、これがその子育て支援の中で私は最も有効な PR できるものだと思ってるの。というのは、湯沢に住めば子どもたちを安心して2人働きながら育てる、この環境を提供すること、これはすごい大きなやっぱりその人口増の、利点だと思うんですよね。そのためには当然この児童クラブ、これの充実が必要と思うんですよ。放課後ここに預かってもらえれば、逆にその塾になんか行かなくてもいいような対応がもしできるとするならば、そして、今度は国の方の方針が変わりまして6年生まで受けられるっていうことなんですけれども、現在3年生で切られたために4年生になって受け皿がなくなってしまったと、そして勤めていたところを辞めなければならなかったっていう人が、実際に現実あるんだという話を先般民生委員の方からもうお聞きしてるんですよね。そういう中で、もし所長、その、これをうまくですね、学童保育、児童クラブを活用して、その、子育て支援の、なんていうんですかね、その、子育て支援の、その、重要政策に持っていけるような気がするんですよ。その辺どうお考えなのかお聞かせください。
12番、南雲議員の2回目の質問が終わりました。はい。教育長、答弁願います。
はじめに、まあ、施設活用についてありますけれども、ただ体育館が部活動で、十分使えるかどうかということだけじゃなくして、私は湯沢小学校が、子どもたちだけで、ましては町の正職員一人と、あるいは臨時職員等の女性だけで、特に冬場とあそこでもって子どもたちが生活をするということに対しての大変な逆に不安がありますし、逆に今のところを活用することによって、体育館は確かに使いたい時に使えないかも分かりませんけれども、その他のいろんな施設、あるいはおやつを作る場合には、空いている場合には調理室を使えるとか、 何をもってまず安全であるということが一番大切だかと思っております。そして私も子育て支援の班長さんにお聞きしたところですね、まあ、実際の活動は放課後、まあ、帰ってきますと、まあ、土曜日だとかまたこれはまた朝からになりますので活動内容は違うかと思いますけども、まあ、宿題をして、まあ、おやつを食べたり遊んだり、DVD を視聴したり、あるいは読書をしたりというふうなことで、まあ、あまり、まあ、体育館で遊ぶとかですね、そういったものはそんなに、まあ、今の段階ではそんなにウエイトを占めているような活動内容ではないというようなことも、まあ、聞いております。何よりも私は安全安心で、そしてあの広いスペースの中で使えるところはたくさんあるわけですので、その中で大いに活用してのびのびと生活していただきたいと思っております。またあのパンフレットに載せない件につきましては、先ほど言いましたようにまだ認定こども園ができていない中で、それに特化した形でまだ載せていないと、いわゆる小中学校の部分を多く載せているということであります。しかしながら先ほど答弁しましたように、いくら希望者といえども、この子育てをするに共働きをする方にとっては、この放課後児童クラブは重要な施策の一つでありますので、私どもが軽んじているわけではございません。先ほど言いましたように、整った段階では認定こども園から小中のこの湯沢学園の構想を改めて、あの一枚のパンフレットにこの児童クラブも含めて掲載してまいりたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。はい、町長、答弁願います。
はい、町長。
はい、町長。
それでは私の方から2回目のお答えをいたします。まあ、子育て支援というのが極めて重要だということの認識をしているところでございまして、年度が始まってからもですね、新年度に入ってこの子育て支援、この児童クラブにつきましても、まあ、時間の延長をはじめとして、取り組みをして、おるところでございまして、保護者の皆さん方から、まあ、大変喜んでいただいているところでございます。またこの保育園、まあ、が今度、一緒にですね、子ども園がこの小学校、中学校、いわゆる湯沢学園が全面解禁ということになりましたら、さらにですね、今6時半までのものを7時に、あるいは朝も早くできないか、予算の配分も考えて、まあ、取り組みをしていきたいと思っています。南雲議員が言われたように、私もですね、若い世代の方々から昨年のこの4月5月をはじめとしていろいろなお話を聞く中で、子どもを預けられなければ働かないがだということを聞いておりまして、この若い人たちが住むことのできる町にはどうしてもやはり子どものいわゆる支援、若い人たちの支援体制というものが強化をしていかなければならないという、まあ、思いを持っています。ただ先ほどお話があった、まあ、来年度からは6年生までになるわけでございます。まあ、現在は26年度は35人来ているわけですけれども、4年生がまあ入れなくて、その勤めているところを辞めたというような情報は来ていなくてですね、来ていなかったんですけれども、まあ来年からはそういうことも解消できるのではないか、やはり若い子育て支援ということについては、まあ言われるように重点的に今取り組みをしてまいりたい、こう考えているところでございます。
ありがとうございました。4番に移ります。
はい、答弁が終わりました。12番南雲議員に4の1回目の質問を許します。
はい、4番目、認定こども院移行に関わる保育士等の必要資格取得への配慮と支援をと、こういう問題であります。先般私が偶然、ホームページで、ある大学のページを見てましたら、そこにですね、法律の改正によってで、その認定こども園法の改正で、新たな資格が必要になってくるんだと、認定こども園の中で働くには、そのためには私どもの大学にで、来てくださいと、そういう単位取得のチャンスがあるんだっていうのを見たんだ。で、あれと思って、他の大学を見たら、教育関係持ってる大学を見たら、みんなそういうものをやってるんだ。そうした時はたと気がついたのが、それじゃあその認定こども園作るところの資格が今の資格でいいのだろうかということで、ちょっと気になったんだね。で、調べてみました。法律の改正見てみたんだ。そしたらそこにはですね、これちょっと言わせてもらいますけども、平成28年4月、全保育園が統合され湯沢認定こども園移行することとなるわけでありますけども、認定こども園の法、こども園法の改正により、学校及び児童福祉施設として法的位置づけを持つ、施設として新たな養護連携型認定こども園が創設されるというふうに私は考えたわけでありますけれども、当然現在の保育士資格では認定こども園の業務に従事できない職員も出てくるのではないかというふうに思ったわけであります。今まで湯沢町の保育業務を支えてきた職員が、保育園が統合して認定こども園に移行することで、業務に従事できなくなることは避けなければ当然ならないだろうというふうに考えるわけであります。任命権者である町長は、現状を調査して新たな資格取得を必要とする職員については、特例期間中に資格取得への配慮と、支援を行うべきと思うわけでありますけれども、町長の認識を伺いたいと思います。
12番南雲議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁求めます。はい、町長。
それではお答えいたします。認定こども園における職員資格につきましては、国の指針に規定されるほか、新潟県 認定こども園の要件等に関する条例によることとされます。この中で満3歳未満の子どもの保育に従事する職員は保育士の資格を有するものでなければならないとされ、満3歳以上の子どもの保育に従事する職員は幼稚園教育の免許状および保育士の資格を共有するものでなければならないとされております。しかし湯沢町が目指す保育所型認定こども園については正し書きにより幼稚園免許状を有するものとすることが困難な場合は、保育士資格を有しかつ保育所等において3年以上児童の保育に従事した経験を有するものであって、その意欲適性能力等を考慮して適当と認められるもので幼稚園免許状の取得に向けた努力をしているものを学級担任とすることができます。よって現在湯沢町の各町立保育園に勤務する保育士は認定こども園移行後も満3歳未満の保育であれば問題なく勤務できますし、満3歳以上であっても先ほどの条件さえ満たせば業務に従事することができます。しかし認定こども園として運営する施設であることから町としては勤務する職員すべてが両方の資格を併用することが望ましい姿であると考えています。現在幼稚園免許状を保有していない職員へは法改正による特例期間中になるべく取得するよう即しているところです。取得に際し講義や試験のために休暇が必要な場合には優先して配慮するようにしてまいります。以上です。
町長の答弁が終わりました。12番名護議員、残る時間、答弁含めて5分です。
はい、今町長のお答えいただき安心をしたわけであります。この法改正に、の一つの流れとしましてですね、各自治体が特例対象者の周知、これも国は義務付けてるんですよね。特例制度の広報周知、そして、平成26年度から27年4月に始まるまでに特例対象者に対する単位取得の開始が始まってるんですよね。そういう中で、もしそういう人がいたら配慮してくれるっていうお話を聞きしましたので、ぜひともそのようにお願いしたいということであります。はい、以上で、一般質問を終わります。
答弁よろしいですか。
はい、
はい、
いいです。
お疲れ様でした。以上をもちまして12番南雲議員の一般質問を終わります。議長の一般質問が終了しましたので議長と進行を変わります。
はい、答えました。ちょっと時間があったな。16時にするか。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は16時です。本日はこれにて閉議し散会をいたします。